ますか。はい、はい、感謝です、声がずっと枯れてますけれども、でも神様が私たちの体をこの母の胎の中で作り合わせられた時のこのすごい御業というのは、私たちもお計り知ることができないくらいなんですね。ゼパニア書でしたかね、母の胎であなたは私の骨を作り上げた時、それを私たちがどうして知れようかという言葉がありますけれども、胎児がこの胎盤からお母さんから酸素も栄養もいただいて大きくなり、そして生まれてくるともうすぐその胎盤からの酸素も栄養も断たれてしまって、いきなり肺呼吸をしようとこう言われてですね、呼吸を肺呼吸に変えて、そして肺呼吸に変わるということは、それまで、私たち成人であれば動脈によってこう血液が心臓に運ばれるわけですから、胎児の間のこの動脈っていうのはこの胎盤から栄養をいただくためのものだったので、すごく大きいらしいですね。でそれがいきなり生まれてきておぎゃーとこう息をした途端に肺呼吸に変わった時に、この動脈が今まで使っていた胎盤でいただいてたその栄養を運ぶ動脈の役割をしていたものが閉じてしまうらしいです。まあ、ある化学物質によってそれはもう完全に閉じられてしまって肺呼吸へと変わっていくらしいんですね。でもこれがもし閉じないとですね、大量の血液が赤ちゃんの心臓にブワッと入っていくようなことになりかねない、もう生死をさまようようなことになるらしい。そしてこの血管、動脈の血管、肺動脈の血管、これが本当に正常に肺呼吸できるように備わるために、この今まで使っていたいらないものが閉じてしまう。それがもう本当生まれてから半日ぐらいの間にもう全部がこう通り合わされて出来上がってしまうらしいんです。まあ、中にはそれができなくて死をさまよう胎児も赤ちゃんもいるわけです。でも私もこう声一つだけでもですね、私たちやっぱり神様が私たちの体をどのくらいもう本当に計画的に作り上げてくださっているかというのを思うときに、この世を神様が作らないとか神様がいないとか、そんなことは信じられません。まさか偶然にですね、この胎児の動脈が閉じたりですね、肺呼吸にいきなり変わったりですね、こう成長して細胞がどんどん増えていったりですね、このようなことがどうして起こり得るでしょうか。そう思いますね。神様は私たちに対する計画はこの肉体一つをとっても、また私たちの心のまた精神の成長一つ一つをとってみても、すでに計画されていたものが私たちにあるからですね。そういうところから感謝したいと思います。で今私たちが今ここにこうして集まって主を賛美するこのこと自体ももうすでに神様の方では準備していたことなんですね。感謝いたします。いわゆるテーマを一泊セミナーでは今回は祈りということに決めましたが、まあ、いろんな聖書の箇所を祈りということだけに特化してこう見てみるとですね、もうすべてが祈りなんですね。まあ経済学者がすべてが経済で成り立っている、数学の学者がすべてが世の中数学で成り立っているというふうに言えるんですが、私たちが主への祈り、神様への祈りを考えたときに、この聖書の中で教えてくださっている一つ一つのこともすべて祈りとして受け取ることができるんですね。祈りにもいろいろ種類があるんですが、それをまた午後から学んでいきたいと思います。はい、今日はルカによる福音書ですね。イエス様がこのからし種一 粒ほどの信仰があれば、ここでは桑の木に向こうに移れって言ったら移る、からあるところではこの山に海へ入れと言ってもその通りになるだろうと言った言葉がありました。果たして私たちはそのことを信じる信仰を持っているのでしょうか。そう思いますね。普通考えたら信じられないんですけど、まあ科学者は科学的に考えれば当然起こりうることでしょう。しかし私たちが今考えれる範囲でそれを実際に私たちの言葉一つで移れと言ったら本当に移るのかな、疑問が湧くと思うんです。移るかな。いやこれはイエス様は例えでお話しされているのであって本当には移らないんだけれども、そのくらい私たちの心が本当に入れ替えられるんだ、今までこの闇のようにあった滅びの死にの世界にあった魂が光の魂に移されるんだ、これこそ信仰じゃないかと言われればそうなんですね。私たちの魂が闇から光へと移されたことはもうこれはすごいすごいことです。でもこれを成してくださったのはどなたでしょうか。私が勝手に抜け出してですね、光の方に来たわけじゃないですね、そうなんです。私たちに与えられるこの信仰はたった一つ、もうからし種ほどのものでもあっても、これはイエス様の信仰なんですね。イエス・キリストの信仰なんです。イエス様がもたらしてくださった私のいわゆる信心、信念の元となる信仰はイエス・キリストから来たものなんです。このイエス・キリストから来たイエス様ご自身が持っていた信仰でなければ、私たちはこのようなことを成し得ることはできないと思います。この私の信仰を増してくださいとこの後で人たちが言うんですが、その前にですね、一節にイエスは弟子たちに言われた、罪の誘惑が来ることは避けられない。罪の誘惑、これは共同訳とか、新科学もそうだったかな、つまずきというふうに訳されてますね。つまずきですね、確か。私たちがつまずく、私たちが誘惑される、イエス様につまずいた時にですね、即サタン来ますね。誘惑されるんです。イエス様から引き離そうというこのサタンの誘惑に遭うわけです。その時イエス様言われました、私につまずかないものは幸いである。そういうことですね。そして、このことですね、私たちは悔い改めたら許してあげなさい、あなたのところへもちろん帰ってくれば許してあげられる、私も許しなさいとイエス様がおっしゃったんです。しかしですね、この後の使徒たちのイエス様へ言った言葉が、私たちの信仰はしてください、いやなかなか主よそんなことできない、言われるとにはできないので、もうできるように私の信仰を増してくださいと言ったんです。この時弟子たちが言った私の信仰、これはイエス様の信仰じゃないんです。増してくださいと言って、私が何かできる私の信仰を増してくださいと言ったわけですね。言ったんです。でイエス様はここでまた例え話をするんですが、その時にからし種一粒があれば、あなた方はその信仰を増さなくてもいいんだよとこう言ってるんですね。信仰は量じゃないんだよ、からし種一粒ほどあれば OK なんだよとこう言ってるわけです。でも人たちにはこの意味がまだよく分かりません。ところがその後の例えで、しもべが命じられたことをしたからといって、それを主人は彼に感謝しない、当然なすべきことをしたんだと言うでしょう。 当然なすべきことをしたんだと言うでしょう。そうするとあなたたちはどうか、私から受けたものを増してください、私のためにこういうことができました、私は祈りによってこういうものを勝ち得ました、勝利しましたと言わないでしょうイエス様からいただいたもの、神様の力によってこのことを成し得たのだから、私たちはこのあなたの信仰によってこれが行えたということは当然だとこう言ってるんですね。イエス様こう不思議な例え話をいろいろなさるんですが、私たちの信仰を増してください。でこれはいつも私たちがよく祈ることだと思うんです。吉田牧師はですね、信仰をですね、この増やしてください、増やしてください、こう量っていうのはこう傘が増えるんじゃなくて、こう1個2個3個というふうにこう増やしてくださいとよく言ってましたね。言ってました。それは私たちの信仰なんです。だから私たちはこの信仰を増やすのは私たちが増やしていくんですね。主はもうくださっているわけです。だから毎日毎日私たちがサタンと戦い、この世の中で戦い立ち向かっていくときに、この勝利のこの信仰、それから日々新しく与えられる信仰、そういうものを一つ一つ積み重ねていくことが私の持てる信仰なんだなと思うんです。だから日々の戦い、日々立ち向かっていくこと、日々私たちが成していくこと、これはとってもね、小さなことかもしれないんだけれども、とっても大事なことなんです。まあ、こんなつまらないことだと思うかもしれませんが、私たちが日ごとの感謝をしたとき、また食前の感謝をしたとき、ちょっとつらいことがあったけど、まあ、それにめげずに立ち直ったときのこと、まあ、いろんなことがあるんです。これはもうつらいなと思ったこともあるんです。もう立ち直れないような大きな悩み、問題、病に遭うこともあるんです。その問題が大きかろうと小さかろうと関係ないんです。私たちが戦うということにおいて、一つ一つ積み重ねていくときに、私の信仰は数が増していくんだと思うんですね。ところが一粒でいいものがイエス様の信仰なんです。イエス様の信仰は量とかそういうものを測るようなものではないんです。それをイエス様が言いましたね。次の10人の大病人のところで、最後のところに、あなたの信仰があなたを救ったんだというところがあります。ここのあなたの信仰、これは先ほど弟子たちが増やしてくださいと言った信仰とはちょっと違うんです。これこそ主があなたに与えてくださった信仰なんです。その主は信仰をその人の中に見たということになるんですね。どうしてそのようになったのか見てみますね。11節から、イエスはエルサレムへ行かれるとき、サマリアとガリラヤとの間を通られたですね。間を通って行かれた。サマリアの中はもう通らないんですね。前サマリアを通った時は、スカルの女にイエス様、異邦人に伝道しました。思い出すかな。そしてある村に入られると、10人の大病人に出会われた。大病人が10人。そして彼らはですね、遠くの方から声を張り上げて、イエス様私たちを憐れんでください、遠くの方からこういう張り上げたって言ってるんですね。ところがイエス様はこれにこう気づかれるんです。そしてこれをご覧になって何て言ったかというと、祭司たちのところに行って体を見せなさいと言われた。この癒しは不思議ですね。イエス様は癒されよとか言ってないんですよ。祭司のところに行って体を見せなさい。さあそういうふうに言うと、この10人はどうしたかというと、もちろん祭司のところに行くわけですが、 行く途中で彼らは清められた。もしこの10人のこの人たちがですね、遠くからしようって呼びかけて叫んだんです。その叫びに応じてイエス様は最初のところに行って体を見せてきなさいと言ったんですね。体を見せて祭司が清いって言ってくれたらもう清いわけですから。あ、でもこの10人の人たちは癒やしてくださいと言ったのに、祭司に見せなさい。よく分かりましたね、意味がそしてよく祭司のところに行ったなと思うんです。これすごいことですよ。あ、これだけでも素晴らしい信仰だと思うんです。ただイエス様が行きなさいと言ったのに、本当にあの昔エリアの時ですか、百姓長が体を七度、洗いなさいと言われた時に、って最初は断るんですね。しもべにこう促されて、そんくらいのこと難しいこと言われたわけじゃないのに、やってみればいいじゃないですかとこう言われた記事がありますね。でもこの人たちは即イエス様のことに従ったんです。そして行く途中で清められたというんです。私たちもそうですね、イエス様の言葉がたとえ率直にですね、あなたの病は癒されたとか言ってくださらなくてもですね、主に賛美しなさいって言われたらどうしますか。主よ、この病を癒してください、神を賛美しなさいって言われたらどうしますか。賛美できますかしらこの時賛美しないとダメですね。賛美できるんですね。またこの10人の来場人たちのように、とにかくイエス様がしなさいと言われたこと、そのまんま私たちを受け取ってするんですね。それは私の信仰なんですね。私の信仰なんです。これはほんのちょっと指を動かすだけでもいいからできる信仰、日々の信心を、あなた方もう本当に日々の信心を持って日々を過ごしなさい。とにかくそういうことをするわけです。でもこれだけでは救われないんです。私たちの信心、私たちの持っている信仰、それだけでは途中まではできて癒されるんです。でもそれまでなんですね。そこで今日のところは、行く途中で彼らは清められたんですが、そのうちの一人が自分が癒されたことを知ったというんです。これはすごいですね。神様が知らせてくれた、知ったというんです。ああ、これは神に癒されたんだということを、この大病人は一人は知ったわけです。これがすごいですね。そしてどうしたかというと、大声で神を褒めたたえながらイエス様のもとに帰ってきて、そしてその足元にひれ伏して感謝したということなんですね。神様を賛美した、神のもとに帰ってきた、そして主を礼拝したというんです。私たちの持てる信心では、清められるまではできるでしょう。病が癒されるまではできるんです。これは拝み屋さんに行こうが、占い屋さんに行こうが、この世の何のところに行ってでも、私たち癒されるまではできるんです。癒されるんですよ、本当に癒されるんです。だから惑わされるんです。癒されなかったら惑わされないですねでも本当に癒されてしまうんです。だから惑わされる。でもここまでです。この後のこの一人のように、これは神様が癒してくださったと知らされる。これは聖霊様によらなければこんなことは起こらないんです。聖霊様だけですよ。聖霊によってのみ私たちは自分が神に癒されたことを知るわけです。その他の癒しは神によるものではないんですね。そこが違うんです。全く違いますね。そして神を賛美した、神が癒してくださった分かった時、私たちは主を褒めたたえるんです。神様ありがとうございます、あなたは素晴らしいお方だ、賛美しました。そして神のもとに帰ってきた、イエス様のもとに帰ってきた。 この時に私たちはですね、御言葉によって御言葉によって主のもとに帰ってくることができる。この御言葉によるというのは、私たちが学んだ神の御言葉ではなくて、主に帰りなさいという聖霊様による神のお言葉なんですね。聖書に書いてあることは全て霊感によって書かれてあるので、私たちは御言葉を学びますが、勉強した言葉で帰ってきたんじゃないです。聖霊様に促されて神のもとに帰りなさいという言葉を神のもとに帰ってきました。そして足元にひれ伏して神を礼拝したんです。この一連の出来事を私たち見るとき、ああすごいな、聖霊様が関与してくださると癒しで終わらないんです。その後が続いてくるんですね。そうするとどうなるかというと、イエス様が言ったんですよ。いいんじゃなかったか、他の9人はどこに行ったんだあなたは帰ってきたんだねというわけです。そして立って行きなさい、あなたの信仰があなたを救った。これも立って行きなさい、これは立ち上がって行きなさい、これも新共同訳か新改訳かどっちかに書いてたと思います。立ち上がって行きなさい、この立ち上がらせていただく、これが聖霊によって私たちは今までいたこの先ほど言った闇の世界から死の支配から命へと移されること、移ってくること、立ち上がって主イエスと共にあなた復活しなさい、新しい命で生き上がりなさいという意味なんですね。だからもう一度あなたは母の胎の中に入って生まれ変わって新しい命を得なさい。ニコデモさんが、またお腹の中に入るんですかと言われたように、私たちのこの細胞を神様が最初から作ってくださっていた計画通りに作り変えられたということになります。どこかでこれが変わってるんですね。前あの、ミチルに書きましたが、最初から私たちの選択が間違ってると命によって生きてないんです。善悪を知る気、この世の知識によって私たちを生まれ育ってきてるんです。それが命を得なさい、もう一度細胞を組み替えられなさい、新しく作り変えられるんだよが立ち上がりなさいなんですね。そしてあなたの信仰があなたの中にある、あなたの持っている、私がこう見たところ、あなたの中に確かに私の信仰があるんだよ、その持ってるあなたの信仰があなたを救ったんだよってこうおっしゃるんです。だから先ほどの私の信仰を増やしてくださいの信仰と、あなたの中にあるあなたの信仰があなたを救ったという信仰とは全く別物であるということですね。私たちのうちにくださるイエス様の信仰、これは今日祈りですが、異言や予言やいろんな種類の賜物がありますが、同じですね。神様からいただく私たちが賜物、宝物がイエス様の信仰なんです。これは私がいくら欲しい欲しいと言ってもイエス様がくださらなければ手に入れることができない信仰なんです。だから求めましょう、そうすれば与えられますっていうんですね。叩きましょう、そうすれば開けてもらえるっていうんですね。探しましょう、そうすれば見つかるよと言ってくださるイエス様の信仰をいつも私たちは求めていきたいんです。そしてそれをさせてくださるのがこの聖霊様の促しなんです。聖霊様の力ある技なんです。私たちはこのことを覚えて心から感謝していきたいと思うんですね。私にください、 イエス様の信仰によって、私はただ癒されるだけで終わらず、この後神を認め、神からのものだということを知り、そして神を褒めたたえ賛美し、そして御言葉までいただくことができる、このような私たちにいただく賜物の恵み、それらのものを心から感謝していきたいと思うんです。ハレルヤ、神様に感謝しましょう。私たちがいただくもの、それは主から来るものです。全て主から来るものです。イエス様が与えてくださるものです。もうその全てを心から感謝し、そしていつもイエス様のもとに帰って礼拝しましょう。みんなで交わり賛美しましょう。ハレルヤ、感謝したいと思います。本当にイエス様ありがとうございます。主は私たちにくださる信仰、これによって私たちは今日も癒され、解放され、そしてあなたを賛美し、あなたのもとにともどもに帰っていくことができます。みんな命の木のもとに集まれというこの合言葉のようにして、あなたのもとに帰っていき、新しい命で立ち上がっていける、この世を立ち上がって歩き出していける、このことを心から感謝したいと思います。ハレルヤ、あなたの信仰があなたを救ったんだよってイエス様に言われる、そのような信仰を主よ、あなたご自身与えてくださることを心から感謝いたします。そうすれば私たちはこのたった一粒の信仰で、山に移れ、桑の木を向こうに移って割れ、これはその通りになるということです。どうしてですか？イエス様の信仰だからです。これを信じる者が幸いなんです。信じられない者にこれは起こりません。これが起こるのはイエス・キリストのこの信仰によって、このことが完全に起こります。私たちもそのことをですね、その祈りを信じさせていただきたいと思うんですね。イエス様の信仰なかったらこれ祈れません。不信仰だったら祈れません。終わるはずがないじゃん、動くはずがないよ、祈れません。そこを祈るんです。主よ、祈らせてください。この動かないほどの内部難問題を私はあなたに祈って解決させていただきます。祈ります。この病はあなたが動かすのですよ。主が動かす山なんです。CGN テレビの広田先生のメッセージを聞いてみてください。山をも動かす信仰、これを語っておられます。本当に私たちにとっては難問題、本当に素通りできないほどの痛み、苦しみ、病、これを祈らせてくださるのはイエス様なんです。私たちにはそれほどの信仰がないんです。祈れません、主よ。しかしそれでも祈るならば、私たちの力で、信心で、信仰で祈るならば、癒されたり、願いが叶ったり、解放したりするんです。しかしそれは完全ではないです。イエス・キリストの信仰が完全にあなたを立ち上がらせ、あなたを救います。ハレルヤ、そうなんですね。これを信じていきたいと思います。ハレルヤ、感謝いたします。アメン。イエス様、今日はありがとうございます。立ち上がっていきなさい。アメン。主よ、ありがとうございます。私たちのうちにあるかないかわからないようなそんなものではなく、もう確実にあるもの、イエス・キリストの信仰によって私は立ち上がって歩きます。行きます。あなたが押してくださいます。このことを心から感謝いたします。イエス・キリストの御名によって感謝して祈ります。アメン。それでは本当に信じて、この山を、この難問題を、この病を主に癒していただきましょう。解放していただきたいと思います。イエス・キリストの御名によって、感謝して、あなたの御名によって、あなたのお言葉を受け取ります。アーメン。私が主であって、あなたを癒す、私が癒すんだから、あなたたちは治るんですよ。
アーメン。
あなたが治すんじゃないんですよ、私が治すんですよ、イエス様言われます。アーメン。 私は主であってあなたを癒します。
アーメン。
あなたを治ります。
アーメン。
イエス様、今日もその言葉を握り、そのお言葉をいただいて受け取って、今日も立ち上がって歩いていきます。ありがとうございます。癒されました。イエスキリストの皆によって、イエスキリストの血潮によって、私たちの病は癒され解放された。難問題から癒され解放された。全ての痛みは消えた。全ての思い患いは消えました。イエス様、感謝いたします。イエスキリストの皆によって感謝してお祈りします。アーメン。いや、感謝いたします。アーメン。祈りましょう。しばらくイエス様、ありがとうございます。感謝いたします。私たちに祈りを与えてください。また私たちを喜び、私たちを愛してくださる主イエス様、あなたに感謝いたします。アーメン。主に、アーメン。アレルヤ。主に、アーメン。アレルヤ。